秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは今までキリストにあるということについてもう数週間しかなってないんですけれど、本当にこの中で神様がどのように私たちをイエス様にある、キリストにあるという素晴らしい特権が与えられていることによって、どれほど私たちは祝福されているかを見ることができましたね。本当に素晴らしいことですよね。キリストにあるという立場って本当に一番ベストな状況ですよね、本当に。イエス様が、私たちが単純な信仰を持ってイエス様に信仰を置いたことによって、イエス様がどれほど偉大な、そして大きな祝福を私たちに与えたかを考えれば考えるほど、もうびっくりするばかりですよね。今日も本当にそのことを見ることができると思いますけれど、ちょうどこの救い、私たちの救いによって与えられているこの恵みは、なんとすごいことでしょうか。特にね、救いにある関係。一番最初に私たちは見たのは、万物の創造主が、私たちを、惜しみなく受け入れてくださること。全宇宙の創造主が、私たちが大胆にこの偉大なお方のところに、行くことができる。そして神様の前に自分が行けるという素晴らしいこと。それは、イエス・キリストにあって私たちは神の子と呼ばれたからです。神様ご自身が愛する御子、イエス様の子供としての素晴らしい立場を私たちに当てはめてくださったことを見ましたよね。偉大な神様が私たちのようなものをご自分の子供として受け入れてくださる。そして偉大なお父様、天のお父様が私たちを子供のように愛してくださり、子供みたいに育ててくださり、私たちを守ってくださることを見ましたね。そしてそれだけではなく、私たちとイエス様との関係のものすごく素晴らしいことも見ることができましたね。イエス様、神の御子が私たちを友と呼んでくださる。もう友として私たちにもう計り知れないほどの深い愛で私たちを愛してくださるということはすごいですよね。いい時でも良くない時でも、順調に進んでいても、時につまずいちゃってる時でも、イエス様は私たちに完全な愛で私たちを愛してくださることを見ましたね。そしてその愛の最高なお示し、自分の命を私たちのために捨ててくださったこと、十字架の上でイエス様は命を捨てたことによって最大の愛を示してくださいましたね。そして今でもイエス様は私たちに常に友としての愛を私たちに示し続いていることをも見ましたよね。すごいことですよね。あなたは王の王の親しい友なんです。最高ですよね。キリストにあることの素晴らしさ。この二つの関係見ました。天のお父様との関係と、友であるイエス様との関係。今日は三つ目の関係を見たいと思います。聖霊様との関係。もちろん聖霊様は私たちの人生において様々な役をとっていますけれど、今日見ていきたいのは独特な救いとの関係。救われているからこそ与えられている特別な関係を見ていきたいと思いますね。後になって聖霊様が私たちを他の方法でどのように私たちを助けてくださるかを、キリストにあるその助けを見ていきたいと思いますけれど、今日はまず最初に救いに関連する聖霊様の大切な役割。私たちはキリストにあるからこそ聖霊様に与えられている助けの役目ですね。これを見るためには、僕の一番大好きな聖書の、多分一番好きな書物だと思いますけれど、エペソの一章を一緒に見ていきたいと思います。 エペソの一章の、7節から14節を見たいと思いますけれど、メインの聖句は13節、14節ですけれど、その内容を完全にわかるためには、7節から、読んでいきたいと思います。このように書いてあります。このキリストにあって、私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。キリストにあって贖いと許しをいただいていますね。これ来週ちょっと見ていきたいと思いますけれど、来週のお楽しみですね。これは神の豊かな恵みによることです。8節。この恵みを、あらゆる知恵と資料を持って私たちの上に溢れさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。友の親しさの中でイエス様も似たようなことを言いましたね。私はあなたにすべてを明らかにして話していますということですね。天のお父様もそのような似たようなことを言っていますね。続けると、その奥義とはキリストにあって、また出ましたね。キリストにあって、神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって、またまた出ましたね。キリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。これは後での楽しみですね。御国の受け継ぐもの。これはまただいぶ後の話になっていきますけれど、御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリスト、この前からキリストに望みを置いていて私たちはというのはユダヤ人のことを示していますね。ユダヤ人。そして13節からはこのキリストにあって、あなた方もまたというのは、あなた方というのは違法人を話していますね。私たちのことですよね。このように書いてあります。このキリストにあって、13節、このキリストにあって、あなた方もまた、真理の言葉。この真理の言葉というのは、あなた方の救いの福音。救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって、勝因を押されました。約束の聖霊によって、勝因を押されました。14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられる、ためです。この最後の2節、13節、14節の中に、私たちはキリストにあることによって、イエス様に信仰を置いたことによって、私たちは聖霊様に、なんていうのかな、聖霊様によって、勝因を押されたというふうに書いてありますよね。聖霊様によって勝因を押された。イエス様ご自身にこの約束をいただいたのですね。13節を見ると、約束の聖霊と書いてあります。約束の聖霊。なぜ約束の聖霊かというと、イエス様ご自身が聖霊を私たちに送ってくれると約束してくださいました。ちょうど私たちは最近見ているヨハネの14、15、16章ぐらいに、ちょうどイエス様が十字架にかけられる前に、弟子たちと一緒にその親しい会話をしていたあのことを覚えていますよね。もうこの数週間その箇所をよく見ていますけれど、その中にでもイエス様は、後になって聖霊様を送りますよというふうに弟子たちと、そして同時に私たちには約束をしてくださいました。ちょっと見てみましょうか。ヨハネの16章です。ヨハネの16章の5節から8節です。こう書いてあります。しかし今私は私を使われた方の元に行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。イエス様が離れることを聞いて、誰もどこに行くんですか？私たちもいていいですか？というのはなかなか聞かない、もう悲しくてしょうがない弟子たちでした。7節。しかし、私は真実を言います。 私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。イエス様が去っていくことは、弟子の益になる。どのようなことでしょうか？去っていかなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あることによって聖霊様を送ることができます。そして聖霊様が送られた時に、いろんな役割を私たちのために与えてくださいますね。あの聖霊様がや、その役割ありますよね。その一つの役は、罪人、人々の救い主の必要性を感じさせることなんですよね。聖霊様が私たちの心に、この一つの役割、役目ですね。聖霊様が私たちの心に、ああ、本当に私たちは今の状態では、私は今の状態では、神様に受け入れられるものにはなれない。救い主が必要だ。私の心の罪にある、心にある罪は大きいものであること。その罪の認識と救い主の必要性を指し示すために、聖霊様が送られている一つの大切な役割があります。もし今日あなたはイエス様の話を聞いて、あ、聖霊様が僕のことについて、私のことについて話してるんだなっていうことがあれば、ぜひ今日イエス様を自分の救い主として信じ受け入れてください。あなたの最も必要なことは、神様の許し、神様の贖い、イエス様にあるその救いを、単純な信仰を持ってイエス様にそれを信頼して、その救いを受け入れることです。聖霊様はもしかしたらあなたの心に今語っているかもしれません。待たなくてもいいです。今、イエス様を自分の救い主として信じ受け入れてください。そうすると、あなたのために様々な素晴らしい祝福、素晴らしい恵みがあなたのものにもなるのです。ぜひ、イエス様を信じてください。イエス様に永遠の希望をイエス様に頼りながらイエス様に置いてください。そうすると、イエス様もあなたの救い主、あなたの友になり、天のお父様が天の神様があなたのお父様になってくださいます。そして聖霊様があなたに勝因を押すことができます。このことをちょっと見たいと思いますね。13節14節もう一度ちょっと見ましょうか。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖霊様は私たちの保証です。私たちが本当に天の神様が私たちに約束しているものが本当に実現させられる、されるために、それを私たちに証明するために、聖霊様は私たちによって勝因を押してくださるお方なのです。勝因を押されるということ、聖霊様が私たちに勝因を押すということは、私たちに勝因を押すということは、どういう意味なんでしょうか？何のことを話しているのかをちょっと考えてみたいと思います。まず最初に、勝因を押されるということはどういうことか、ちょっと考えてみましょうか。日本では私たちはよく印鑑とか、ハンコとか、似たようなことをよくしますね。例えば印鑑を通して書類とかですね、大切な書類に自分の印鑑を押すことによって、それは実際に私が書いたものですを証明するために印鑑を押しますよね。あるいはその、書類の内容が事実であることを証明するために印鑑を押しますよね。あるいはその書類の内容が内容に同意していることに証明するために印鑑とか押しますよね。覚えてます。僕が、前にね、お家を買うときに、 あるびっくりなことがありました。もうもちろん印鑑を持っていきましたけれど、その、銀行にローンを継ぐために、印鑑とか、もう何回も何回も押さなきゃいけなかった時が、もう30回、40個ぐらいの書類にね、もう印鑑をね、押しっぱなしでね、もう明日腕が痛くなりそうだなって思ったぐらい、もういっぱい書いてびっくりしたことをよく、今でもね、よく覚えています。聖書時代にもこの印鑑みたいな、ようなものをよく使っていました。書印というものでしたね。で、いろんな方法を通してそれを使いました。例えば、王様が誰かに手紙を送るとき、その手紙を送るときに、本当にこれは王様からの手紙ですよということを証明するために、王様がその手紙に書印を押しました。そして証印があるから、あることを見て、その手紙を読んでいる人は確信を持って、これは実際に本当に王様からいただいた手紙なんだっていうのを分かることができましたね。理解することができましたね。証印というもの、他の方法は、荷物とかを送るときに、その荷物の持ち主であることを、その荷物の上にですね、まあロープとか引いてるかわからないですけれど、その上に証印を置くことによって、この荷物は誰々さんのものです、私のものです、ということを証明するために、証印をその荷物に、押すことがよくありました。で、その荷物に証印されたことによって、他の人は誰もこれを自分のものだとは言えなくなる。もう誰もそれを奪い取ることができなくなるということですね。よく西部劇とかアメリカのなんかウエスタンの映画とか、牛とか、馬とかに、ブランドというのをなんか、熱い鉄を後ろにつけるようなことがありましたね。ブランディングと言いますけどね。それも、なぜそのようなことをするかというと、この牛は、私のものです。誰もそれを奪い取ることがないように、誰も盗むことがないように、自分の証印みたいなものを牛や馬につけることがよくありました。その証印、そのブランドがあるから、誰もその牛を盗むのを、それを防ぐための大切な役割がありましたね。もう一つの証印の方の必要性は、何かを守るためでした。覚えていますか？イエス様が十字架にかかって、イエス様が十字架の上で死んだ時に、弟子たちはイエス様をお墓の中に葬りましたね。宗教の指導者たちは、誰かがイエス様の体を盗んで、復活したということを言ってしまう、その可能性があることを防ぐために、ピラトに、お墓を封じて、そして、ピラトの証印をそこに置いてくださいと願いましたね。ピラトの証印がそこにあったから、誰もそのお墓にいじることがないようにと。もしいじったら、ピラトの怒りを、受けなければいけない。怒り、そのピラトに、大変な目に遭わせることを、みんながそのピラトの証印を見た瞬間、分かったのですね。もちろん、イエス様の場合は、そのピラトの証印についてそれほど心配は しませんでしたね。そのままその証印を破って、復活しましたね。ハレルヤ、感謝ですね。その証印、イエス様が私たちに押す証印も似たようなことなんです。神様に、私たちは証印を押されることによって、私たちの救いは、本物である。正真正銘のものである。私たちが持っている希望は実際に本物である。神様が私たちに、神様の証印に押されたことによって、本当に神様の子供であることが確実にわかる。確信を持って希望を持つことができる。私たちが受け継ぐ相続は本当にあること。確信を思うことができる。なぜかというと、神様はご自分の証印を私たちの上に置いてくださいました。証明するためでしたね。もう一つ、神様に押された証印によって、私たちは本当に神様のものであることがわかりますよね。他の人は誰も私たちは 彼らのものである、相手のものであるということを、言うことができなくなるようになりましたね。イエス様がこのように言いました。ヨハネの10章の27節から29節、ヨハネの10章の27節に、イエス様は私たちをこのように言いました。これって面白いこと、ちょっとカウボーイみたいに考えてもいいかもしれませんね。先ほど牛と牧場の話をしましたね。イエス様は今度は羊飼いと羊に似たような会話をしていますよね。27節、私の羊は私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。28節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。それだけではないです。29節、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。ここでイエス様は私たちにダブル保証を与えてくれているので、くださっているのです。私たちをイエス様の手から奪い取る人は誰もいない。しかしそれだけではなく、天のお父様の手から奪い去ることが誰もいない。どっちとも完全に私たちを守ってくれる。私たちはイエス様のものであり、天のお父様のものであることを示しているのですね。私たちの救いは、私たちがどれほどよくイエス様を握ることによって救われているのかではなく、その救いは天のお父様とイエス様がどれほど強く私たちを握ってくださるかによるのであります。私たちの救いは確信してあるのですね。確認を、あと本当にもう丈夫な救いですね。私たちから、私たちはお父様の手から、イエス様の手から奪い去られることは一切ない。それは父の天なお父様が私たちを、三つ目の方法、私たちを守ってくださることですね。天のお父様は私の子供と誰も私の子供に手を触れるな、その守りですね。ピラトみたいにこの勝因を押されているものは私の子供だ、誰もこの子供といいじってはいけないということですね。悪霊も私たちはすべて神様に守られていることを理解している。イエス様の守りに、の、守りの勝因を押されている私たちです。この勝因は、聖霊様です。私たちの押されている勝因は、聖霊様なのです。聖霊様が私たちの心の内に存在していることが、その勝因の証明なのです。私たちは本当に神様に、神様の本当の子供である。神様に本当に神様のものである。そして神様に守られていることを確認するために聖霊様の存在が私たちの心にあるのです。聖霊様は私たちの心に存在する生きる印鑑と言ってもいいかもしれませんね。常に私たちが神様の子供であることを私たちに証明するために宿っているお方なのですね。ローマ8章の15節にこのように書いてあります。ローマ8章の15節から17節です。こう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ、父と呼びます。聖霊様によって天のお父様、偉大な神様をパパ、お父さんって呼べる権利をいただいているのです。聖霊様がそれを証明しているのですね。16節、御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。 そしてこれがすごいことです。これだけではなく、本当に聖霊様が私たちのうちに、あなたは本当に神様の子供ですよっていうことを証しする、それを証明するお方なのです。そして子供であればすごいです。17節、子供であるなら、相続人でもあります。相続人。後になる、数週間後に相続人という素晴らしい特権をじっくり見ていきますけれど、今日はほんの少しだけそのことについて見たいと思います。相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。聖霊様が本当に私たちは神様の子供であることを証明する。そしてそれと同時に神様の子供だからこそ神様から相続を受け継ぐのにふさわしいものである。つまり聖霊様の二つ目の役は私たちにいずれ与えられる神様の素晴らしい相続を受け継ぐことを確認させるための保証をしてくださるのですね。つまり私たちの、いずれのお家の頭金というふうに考えてもいいかもしれませんね。経済的なお家を買うときに、そのお家を買うときに頭金を普通、置きますよね。聖霊様が私たちの、相続の、未来の相続の頭金というふうに考えてもいいかもしれませんね。どのように聖霊様が私たちの救いによってこの素晴らしい保証を与えてくださるのか。14節にまさに先ほどのエペソ、最初の読んだエペソ1章ありましたよね。エペソ1章の14節にそのことが書いてありますよね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。御国を受け継ぐことの保証です。ああ、素晴らしい。すごいね。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。第二コリントの一章の21節、22節に似たようなことが書いてあります。こういうふうに、はい、書いてあります。21節、第二コリント一章21と22、私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに持ち、私たちに油を注がれた方は神です。神様がこれを全部可能にしてくださいました。キリストのうちにあるからです。22節。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私たちの永遠の住まいの保証、頭金として聖霊様を私たちの心に与えてくださったのですね。今一章ですよね。第二コリントの一章、五章を見れば、そのことをもっと詳しく話しています。第二コリントの五章の一節から六節を見たいと思いますけれど、このように書いてあります。一節。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、この地上の住まいである幕屋、テントということを考えていればいいですね。地上の住まいである、今この地上にいる私たちの体と言ってもいいかもしれませんね。それは幕屋のように比べました。テントのように比べました。続けましょう。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、幕屋ではなく建物、長く持つ永遠に残る建物みたいですね。神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。2節、私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。今私たちはこの地上でいる間、テント生活を過ごしているということですね。辛いです。大変です。めんどくさいことがいっぱいあります。いつか私たちが欲しいのは、待ち望んでいるのは、お家です。建物です。永遠に残る神様が作ってくださった、人の手によらず神様が用意してくださる永遠の住まいですよね。それを待ち望んで、それを切望しているのですね。五節。 そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は私たちは主から離れているという、離れていることも知っています。私たちは聖霊様が心に住んでいること、その保証であることを証明していることによって、私たちはどのようにそれに対して反応するのですか？6節、私たちはいつも心強いのです。つまり、聖霊様が私たちのうちに、あなたは本当に神様の子供ですよ。あなたは本当にいつかこの永遠の住まいを受け継ぐものになる、ものなのですよ。あなたは神様の子供、神様に守られている、神様に支えられている、正真正銘神様の子供ですよ。ということを私たちに常に証しするお方なのです。そのことによって私たちはそれを理解すれば、私たちも日々何があっても、どのような状況にいても心強くいることができるのです。もちろん今はテント生活。でもいつかイエス様と共にずっといれる時が来る。聖霊様が私たちのその保証、頭金です。私たちの相続が事実であることですよね。そして私たちはそれをすべていただいている理由は、キリストです。キリストのうちにいる私たちが、聖霊様に、勝因を押されている。素晴らしいことですね。なんという確信でしょうか。でも、今日のメッセージを終わらせる前に、一つ大切な質問を考えなければいけません。その質問はこれです。本当に聖霊様が、私のうちに宿っていることは、どのように私は分かることができるのでしょうか？これって大切ですよね。もし本当に聖霊様が私たちのうちに存在しているのが分かっていなければ、その保証もなかなか分かるのも難しいですよね。聖霊様の存在に私たちはどのように気づくことができるのでしょうか？その気づきをどのように私たちは理解すればいいのでしょうか。もちろん私たちは聖霊様を肉体的な目で見ることはできないですよね。心を探る、ああ、聖霊様ちゃんといる、 OK ナイス、そういうことはできないですよね。どのように私たちは聖霊様の存在を確認することができるのでしょうか。考えてください。風が通るときに、風は肉体的の目で見ることができませんけれど、風が顔に当たるときに、ああ、風だーというふうに思いますよね。夏の暑いときに風が、ささやかな風が吹くとき、ああ、気持ちいいな。冬のときは風が吹くときは寒いなと思いますけれど、夏のときは、ああ、気持ちいいなって思いますよね。聖霊様も同じように、私たちは聖霊様を見なくても、聖霊様の傷、聖霊様の風を感じることができますよね。ああ、聖霊様の存在が感じた、そういうことを示しています。その聖霊様の結果、聖霊様が私たちの心に与える結果を理解すれば、あ、本当に聖霊様が私のうちに、住んでいるんだなっていうのがわかります。どういう結果でしょうか？聖書の中にいろんな聖霊様の結果が見ることができます。例えば、聖霊様の一つの役は、私たちが神様の御言葉をよりよく理解するために与えられているお方です。聖霊様は私たちに神様の真理を明らかにする大切な役ですよね。つまり、あなたが聖書を読んでいるときに、その聖書を読んで、あ、こういうことを言ってるんだ。神様ってこういうお方なんだとか、あ、イエス様もこういうことを僕のためにしてくださったんだということを、ああ、すごいな。あ、理解した。あ、なるほど。こういうときに、聖霊様があなたの心に、肉体的な知識ではなく、神様の知恵をいただく素晴らしい、特権をいただいているのですね。それって、聖霊様の働きなんです。あるいは、聖霊様は私たちの心に罪を認識させることもありますよね。 神様を悲しめさせて、自分が本当に自己中心的なことをしてしまったり、罪を犯してしまうときに、その心の中の聖霊様が働きますね。それはやることは良くないよ。あなたは今神様を悲しませていますよ。兄弟姉妹に傷をついてしまってますよっていうことを私たちに示すの。そして心の悔いを、心の苦しみを与えるのは聖霊様なんです。そしてそれだけではなく、私たちの心を変えてくださるのが聖霊様の大切な働きなんです。つまり、罪に対しての悔い改めを私たちは持つことは聖霊様の助けによるものです。そして、自分の心がその聖霊様の後についていく中で、自分の心がだんだんと変えていく、罪があったことを認識して、そしてそれを悔い改めて、だんだんとイエス様の清さが私たちの心に当てはまっていることを見れば見るほど、それって聖霊様の大切な役割です。それを見ることによって、あ、聖霊様は私のうちに本当に宿っているんだなっていうのを確認することができるのです。もう一つの方法、イエス様の聖霊様の御を自分の人生の中で前なかったところに今あるようになってきた、そのようなことも聖霊様のことですね。例えば聖霊の御霊の御というのは喜びとか愛とか忍耐とか優しさとか信仰、こういうようなものが自分の人生に前にはそれほどなかったけれど、だんだんとこのようなものが自分の心に成長しているなっていうのを理解すると、聖霊様が私の心の内に宿っているんだっていうのがわかります。あるいは、兄弟姉妹を愛するために、兄弟姉妹の助けになるために、支えるために、神様は私たちの御霊、聖霊様の賜物を与えてくださいましたね。聖霊の賜物、私たちのうちにいろんな賜物を与えて、そしてその賜物が私たちの人生のうちに成熟していることを、だんだんと成長するのを見れば、聖霊様が私の心のうちに宿っていることが理解できます。これは何個かの方法だけですけれど、聖霊様が本当に自分の心に宿っている。ちょうどが風が吹いた時、その風の結果を見て、ああ、風が吹いたというのを感じるように、聖霊様の行動を自分の人生を通して、霊的な賜物、聖霊様の御霊の御とか、悔い改めとか、キリストの姿に変えられている心を見るときに、あ、本当に聖霊様が私の心の内に存在しているんだな。そういう理解したその瞬間、イエス、ああ、聖霊様がいるんだ、そのことを理解する瞬間、もう一つのことを忘れないでください。その瞬間が気がついたときに、私は聖霊様が私のうちに宿っているのは、私は本当に神様の子供であることを私に証ししている時なんだっていうのも忘れないでください。本当にあなたは神様の子供である。神様のものである。そして神様に守られている。この確信はあなたのものです。聖霊様があなたに勝因を押されたからです。その勝因があるのは、イエス様があなたにキリストにあるという素晴らしい特権を与えてくださったからです。あなたはキリストにある素晴らしい特権。この特権は、一つの素晴らしい結果は、御霊に勝因を押されることです。本当に神様はあなたのお父様である。本当に神様にあなたは守られている。本当にあなた様は天のお父様に支えられている。この素晴らしい事実を私たちに常に証明するために、聖霊様は私たちの心の今生きている印鑑みたいに神様に示されている、神様から大切な真理を示されていますね。感謝ですね。なので今日このことを忘れないでください。今の人生の中に何が起きているかわからないことはいろいろあるかもしれませんけれど、確実にわかるのは、聖霊様はあなたの心に神様のものである、神様の子供であることをちゃんと本当に、 本当にあなたは神の子供であることを証明してくださるお方です。それは素晴らしいことですね。感謝しましょう。そしてそのことを知って、私たちは勇気を持って心強く、日々キリストのための、キリストの栄光のために、神様の栄光のために、一生懸命行きましょう。その機会を、大切に使いましょうね。はい。じゃあ最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。どうでしょうか？お祈り、祈る前にあなたの人生の中で聖霊様の動きを感じていますか？あなたの人生の中で神聖霊様の存在を理解していますか？もし、イエス様の素晴らしい救いを受けていなければ、今日イエス様を信じ受け入れてください。クリスチャン、イエス様の救いを受けた者として、聖霊様の動きに頼りながら日々歩みましょう。そして聖霊様の後についていきましょう。ついていくこともものすごく大切です。ついていけばいくほど、聖霊様のあなたの人生の上の存在の示しが溢れるようになってきますね。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。このように私たちを素晴らしいキリストにあるという特権を与えてくださってありがとうございます。そして今日見た聖霊様によって、勝因を押されているもの、神様のもの、本当にそれを証明する聖霊様、感謝します。どうか常に私たちの心に働き続けてください。私たちの心をキリストの姿に変え続けてください。私たちにあなた様の賜物を与えることによって、私たちは兄弟姉妹を愛することがよりよくできるように助けてください。そして私たちの心にあなた様の身、喜び、愛、平安とか、いろんなその身がもっともっと増えるように助けてください。感謝します。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。